本田健の人生相談、ディアー健。このポッドキャストはベストセラー作家本田健がお送りする人生相談の番組です。毎回皆さんから送られてきた質問に本田健が直接お答えします。それでは本編スタートです。
皆さんこんにちは。番組ナビゲーターの早川洋平です。ポッドキャスト本田健の人生相談ディアー健。今日は第17回目です。健さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
前回は、ダイエットの悩みだったり、お子さんが勉強しない悩みだったりと、何か回を追うごとにですね、すごいさすが人生相談だけあって具体的になっているんですけども、
はいはい。
さあ早速、入っていきたいと思います。
はい。
まず一つ目の質問をいただきました。こんな質問いただいてます。20代男性あの日に帰りたいさんからいただいてます。先日、ケンさんの講演会に参加して、親との和解が必要だと聞きました。和解をするには具体的にどうすればいいでしょうかということで、この親との和解をキーワードにいただいてます。
はい。これはよく講演会で最近聞かれるテーマなんですね。で、まず和解が必要だっていうふうに感じるってことは、多分まだなんか解けてないところがあったりとか、誤解があったりとか、わだかまりがあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、その場合に、まず、もしご両親が、ね、まだ生きてらっしゃる場合には、実際に会ってみる。電話をするっていうのはいいと思います。まあ電話より実際に会った方がいいと思いますけどね。で、それでまあいろんな話をして、相手を理解するっていうのがすごく必要なんじゃないかなと思います。
理解する。
はい。わだかまりがあったり和解ができてない時っていうのは、過去にこうして欲しかったって思いが必ずあったはずなんです。例えば、もっと勉強を見て欲しかった、もっと遊んで欲しかった、まあいろんな多分こう期待があって、でそしてそれが裏切られた時に、あるいは期待通りにいろんなことが運ばなかった時に、このわだかまりが起きるんですね。で、それを言ってない場合、特にあの時は寂しかったんだけども、それに伝えられてなかったと。で、時に、苦々しい思いが出るわけで。で、その苦々しい思いが、仲良くしたくない。話さないとかね、無視するとか、すごい喧嘩するとかっていう、そういう、まあ状態になったと思うんですけども、まあその両親との話の中で、なんでそうだったのかっていうことを理解することが、多分和解に一番近道なんじゃないかなと思います。ひょっとしたら両親も忙しかったり、仕事で悩んでたり、じいちゃんおばあちゃんの介護が忙しかったり、自分のキャリアに対して心配してたり、まあ健康の問題があったり、子供に理解されないと思って落ち込んだり、
はい、
まあそういうことによって、お子さんの期待通りにはできなかったわけです。まあ実際親になってみたらわかりますけど、子供の思う通りにやるっていうのは非常に難しいんですよね。まあただ、その親がなぜできなかったのかってことを理解すると、比較的、ああそうだったんだっていうことで許せるんじゃないかと思いますので、まず、話をする、コミュニケーションを取るってことですね。まあそれから、いろいろ理解するっていうのがすごく大きなポイントなんじゃないかなと思います。
そうですね。その、まあ、今理解するってお話ありましたけど、どうしてもその、例えばこの方が、まあ、小さい時に、ご両親から何か言われたことで、やっぱり傷ついてたりとかすると、
はい、
やっぱりもうその傷ついて、私が傷つけられたっていう思いだけで入っちゃってると思うので、
はい、
なかなか最初に、まあ、ご両親と久々に連絡取った時に、まあ、まず理解しようっていうふうに思いにくいと思うんですけど、
はい、
そのあたり、確かケンさんもいろいろ、まあ、本を読ませていただくと、お父様と、
はい、
まあ、いろいろ、まあ、和解とかする部分とか、確かあったと思うんですけども、
はい、
ご経験も踏まえて、最初の、なんていうんですかね、切り出し方というか、
まあ、だから最初はやっぱりあって、久しぶりとかっていうところから、なんかこう世間話から入るかもしれませんし、いきなり過去はあの時なんでこうしてくれなかったんだって言ったら絶対まだうまくいかないんで、まあ世間話からなんとなく一緒に時間を過ごしたり、映画行ったり、ご飯行ったり、その辺から話したらいいんじゃないかなと思います。
当然その久々に連絡してそこでいきなり切り出す必要はないわけですよね。
そうですね。で、間違いなく、そのなんか怒りのボタンを押されるはずなんです。例えば、仕事のこと聞かれたり、お金のこと聞かれたり、男女関係のこと聞かれたり、結婚のこと聞かれたり、子供のこと聞かれたり、親って子供がムカつくポイントよくしてるんですね。だそういった意味で、その時に反応しないってことも大事だと思います。
そうか、確か、前の回でも同じことをおっしゃってたと思いますか。
はい。
そのあたりですね。じゃあ、まずは、まあ、焦らずに、まずコミュニケーションを最初取ってみることから、初めて徐々にっていうところかなというふうに私も今、考えました。
そうですね。
はい。ありがとうございます。さあ、続いての質問をいただいてます。40代女性、出社が憂鬱さんからいただいてます。会社の上司からプライベートな質問をされて困っています。ただ、日頃からお世話になっていることもあり、立場上、やめてくださいとは言えません。何か解決方法があったら教えてくださいという、切実な悩みをいただいてます。
はい。 なんかでも、どういう質問されて困ってるのかっていうのになんか、ムクムクと好奇心が出て
しまう。ああ、気になりますね。
一体何を聞かれてるのかと思いますよね。はい、まあ、例えば、何なんでしょう。別にでも好きな食べ物を聞かれて困らないと思うので、
う
ん、
そうですね。
例えば、じゃあ、彼氏がいるかどうかとか、まあ、そんな感じのことなんじゃないかなっていうふうに思いますけども、ね、まあ、そういうような、例えば、まあ、例えばセクハラというほどまではいかないけども、うん、なんか、あんまり聞いてほしくない質問の場合には、まあ、例えば、まあ、それは秘密ですとかって、ちょっと可愛く言うとか、それは、なんか、どうなんでしょうみたいなことで、ふふふっと笑ってごまかすとか、
はい、
まあ、いくらでも方法があるんじゃないかなと思います。うん、ただ、この方すごく真面目な方なので、質問されたら必ず答えなくちゃいけない。例えば、外国の人に道聞かれたら、そこまで連れて行ってあげなくちゃいけないみたいな、
はい、
そういうふうな、すごく誠実な方なんじゃないかなと思いますので、基本的に聞かれたからといって答える必要はないと。いうことをぜひ、思い出していただきたいなというふうに思います、
うんうん。
で、あと、まあ、そのプライベートの質問をする KY な人たちっていっぱいいますけども、まあ、そういう人たちを上手にかわすっていうのも、大人として大事なことなので、うん、まあ、いくつか多分やってみられていいと思います。うん、それは内緒なんですとか、それ以上聞いたらセクハラですよとかって可愛く言ってみるとか、のは一つあるんじゃないかなと思います。
うんうん、この方はまあ女性だと思うんですけども、はい、逆に男性でもやっぱり聞かれたくないことを聞かれる場合ってあると思うんですけども、
はい、
その範囲にこれは内緒ですよっていうのはちょっと
、まあ、例えばそういう場合には、いや、それによく聞か、聞かれるんですけど、企業秘密ですよとかっていうことを言うこともできるかもしれませんし、まあその辺の切り返し方法は、まあいろいろあるんじゃないかなと思います。
じゃあまずはその言葉もそうだと思うんですけども、
はい、
交わしてもまあいいもんだっていう、その辺からですよね。
そうですね。例えば、彼女いるのっていうふうに言われたら、いや、それは彼女に口止めされてるんです、なんていうようなことを言いながら、いや、こいつ本当にいるのかどうなのかわからなくするとかね。そういうのはあるんじゃないかと思います。
ああ、なるほど。本田健流交わすテクニックということで。
はい、で、まあ、それどうしても不快だったら、すいませんって、プライベートの質問なので、あんまり聞かないでいただけますかっていうのは、もう、ある段階からは、しっかり、境界線を越えてますよ、あなたっていうのを言った方がいいんじゃないかなと思います。
最終的にそれをきちんと言ってもいいんだっていうことが、分かればこの方も多分気が楽に交わせるかもしれないですね。
はい。ただ、まあ、8割、9割のケースは、まあ、ちょっと、こう、なんて言うんでしょう、冷やかし半分で聞いてるんでしょうから、うん、だからそれでちょっと恥ずかしそうな顔をすることを喜んでる、おじさんの悲しさを分かってあげてくださいって感じですかね。
はい。
ただ一線ははっきりしてあげた方が、お互いいい関係を持つために必要だと思います。
うん、なるほど。まずは、交わすところから、やっていただければというふうに思います。さあ、ケンさん、今日最後の質問をいただいてます。
はい。
30代女性、コアワクワクさんからいただいてます。
はい。
ケンさんの著書、未来は選べる。を読んでワクワクすることが大切だと分かりました。私は料理を作っているときにワクワクしますが、そのワクワクはワクワクからどうやって次のステップに進んだらいいか分かりません。どのようにすれば進めますかという、具体的な質問をいただいています 。
はい、ありがとうございます。まず本を読んでくださってありがとうございます。あの本は非常に楽しく作った本なので、こうやって読んでいただいて実際に実践していただけると非常に嬉しく思います。ワクワクってすごく難しい概念なんですけど、とにかく嬉しいっていうのと、それから持続するっていうのと二つの要素がいるんですね。だから、一瞬ワクワクするっていうのはこれアドレナリン的なワクワクなんです。
はい、
で、これ
は
長続きしません。で、ライフワークにつながるワクワクっていうのは、それを考えただけで静かに嬉しいっていうか、ふつふつと楽しいなっていうのが、ライフワークのワクワクなんです。
うん、
それで、例えば料理を作ってる時にワクワクするからって言ったように、レストランを始めればいいかって言って、そういうわけでもないんですよね。
なるほど。
だそういった意味で、その自分が、一体何をやりたいのか、
うん、
まあ、料理の周辺には例えば料理の本を作る、料理を教える、お店を開く、うん、なんかそういう、こうレシピを作る、料理の評論をする、うん、まあ、いろんなその多分ライフワークあると思うんですけども、はい、その中でも何が好きなのかっていうことを、うん、見出していく必要があるんじゃないかなと思います、うん、だからこう短絡的にさ、じゃあレストランかとかね、さあ料理の先生かとかっていうふうにならずに、いろんな才能を他で調べて、
はい、
で最終的には才能の掛け算で勝負することになるんじゃないかなと思います。
うん、
で、まあ、こういったことをもう少し勉強したいというか、自分で学んでみたいと思ったら、うん、今、ライフワークスクールっていうのは全国でやってますので、2日間で自分が何が好きなのか、で才能の形、うん、そういったものが非常にわかりやすく、セミナーにまとめてますので、うん、そういうところに参加してみてください。
うん、
であと、それから料理関係の人たちにどんどん会ってください。
あ、
そうすると、私は、料理研究家には惹かれないけど、なんか料理のことを書いてる人にすごく惹かれるとかね。あるいは料理の道具を売る店で勤めたくなったりとか。
あ、
まあいろんな多分聞き方があると思いますので、はい、その辺は自由に考えてください。
あ、そうか。 その料理っていうキーワードで次は具体的に何かもやってる職業の人に会ってみるっていうのも一つの手ですね。
そうですね。そのうちにこれは違う、これはすごく良さそうっていうのが出てくるんじゃないかと思います。
ありがとうございます。
はい。
はい。さあ、ケンさん、今日最後に名言をお願いします。
はい。目的意識があればエネルギーは自然と生まれるものだ。スティーブ・チャンドラー。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では本田健への質問をお待ちしております。あゆめオフィスホームページにあるフォームからお申し込みください。あゆめオフィスの URL は http://www.aiueoffice.com http://www.aiueoffice.com です。それではごきげんよう。さようなら。この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュース、キクタス早川洋平、制作協力、若菜はじめ、ナレーション、七海康美子によりお送りいたしました。